主の回復の目標、メッセージ1、一人の新しい人としての紹介のビジョンを見るという私たちの緊急の必要。1、この時代の終わりの日々、主が戻ってこられることができる前に、私たちは一つ体と一人の新しい人のビジョンを見なければなりません。天のビジョンは私たちを支配し、私たちを制御し、私たちを管理し、私たちを方向づけ、私たちを保護し、私たちを徹底的に変え、私たちを真の一人の中にも保ち、私たちに大胆さを与えて前進させます。一人の新しい人がの実際的な出現のために、私たちは皆キリストを私たちのパーソンとする必要があります。箴言29章18節、ビジョンがないところでは民は勝手に振る舞う。使徒26章19節、こういうわけでアグリッパ王よ、私は天からのビジョンに背かず。敵よ、パウロはダマスコで天からの光によって地に打ち倒され、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのかという声を聞いた後、祈りの中で聖書の言葉と自分に起こったことを再考慮することにより、キリストの体のビジョンを受けました。私たちも自分の霊を活用して、聖書の言葉と自分に起こっている環境を霊の中で考慮して、パウロが見たのと同じ天的ビジョンを見ることができます。このようなビジョンは私たちの全生涯を支配し、方向づけ、前進させることができます。2、紹介は一人の新しい人であり、神の永遠の定められた御旨を完成するためです。神が人を創造した意図は、団体の人を得て、ご自身を表現させ、ご自身を代行させることでした。創世記1章26節、それから神は言われた、我々の形に我々の姿に従って人を作ろう。そして彼らに海の魚と空の鳥と家畜と全地と地を這うすべての這うものを治めさせよう。エペソ4章22節、あなた方は以前の生活様式においてあの欺きの情欲によって腐敗している古い人を脱ぎ捨ててしまったのです。そしてあなた方の思いの霊の中で新しくされ、またあの実際の正義と正の中で神に従って創造された新しい人を来たのです。適用紹介は成長して一人の新しい人に至る必要があります。そのための重要な秘訣は、思いの霊の中で新しくされることです。思いの霊とは、霊の中のキリストが思いに浸透して思いを更新している状態を言います。また私たちの魂の中心である思いは私たち自身でもあるので、思いを霊につけることで私たちの実生活の中でキリストを経験することができます。私たちはまず自分の霊を訓練して、霊が私たちの3部分で最も強い部分になる必要があります。それから思いを霊につけて、実生活の実際的な事柄でキリストを経験してください。キリストを経験し、キリストで満たされて、私たちのスクールライフ、ビジネスライフ、結婚生活、家庭生活が祝福されますように。3、一人の新しい人は十字架上のキリストの死を通して創造されました。一人の新しい人はキリストによって2種類の材料を持って創造されました。それは、贖われ創造された人と神聖な要素です。キリストは十字架上でこれら二つの要素を一緒にし、新しい人を生み出しました。キリストの中にいなければ、私たちは一人の新しい人へと創造されることはできませんでした。なぜなら私たちは自分自身の中に神聖な本質、すなわち新しい人の要素を持っていないからです。エペソ2章15節、数々の規定からなっている戒めの律法を、彼の肉体の中で廃棄されたからです。それは彼がご自身の中で二つのものを一人の新しい人へと創造して平和を作るためであり、また十字架を通して両者を一つの体の中で神に和解させるためでした。 それによって敵意を殺してしまったのです。
4. 一人の新しい人は、私たちの中へと構成し込まれたキリストです。私たちが全てを含むキリストを経験し、享受するとき、彼は私たちの中へと構成し込まれ、私たちは一人の新しい人となります。コロサイ3章10節、新しい人を来たのです。その新しい人は、それを創造された方の形に従って、全く知識へと至るように、新しくされつつあるのです。11節、その新しい人には、ギリシャ人とユダヤ人、カツレとムカツレ、未開人、スクテア人、奴隷、自由人はありえません。キリストがすべてであり、すべての中におられるのです。適用。私たちの天然の存在は、新しい人の構成要素ではありません。キリストだけが新しい人の構成要素です。5. 主の回復の目標は、一人の新しい人を生み出すことです。主はサタンに、彼が諸国民の間であらゆる言語と民族から一人の新しい人を生み出すことができることを見せたいのです。これは外側の運動ではありません。それは私たちの内側の命、パーソン、構成要素としてのキリストご自身です。一人の新しい人は、神の王国をもたらし、王キリストを地に戻します。啓示録5章9節、彼らは新しい歌を歌って言う。あなたはその巻物を受け取り、その封印を開くのにふさわしい。なぜなら、あなたは豊富られ、その地によって、あらゆる部族、言語、民族、国から人々を神に買い取って、10節、彼らを私たちの神のために王国とし、祭司とされたからです。そして彼らは地上で王として支配します。11章15節、第7の御使いがラッパを吹いた。すると、天に大声があって言った。王の王国は、私たちの主と彼のキリストの王国となった。彼は永遠にわたって王として支配される。敵よ、日本の首相会の中に、中国、韓国などのアジア国やアフリカからの兄弟姉妹が加えられています。これは、実は、一人の新しい人の出現のためです。私たちは、自分の霊を活用して、内側で命を与える霊であるキリストに触れて、文化の知識界による敵意の廃棄を経験し、さらに、神聖な要素の中で、一人の新しい人を建造することができますように。6. 今は、神が彼の定められた御旨を完成する、一人の新しい人を成就する時です。この新しい人は地上に完全に出現します。世界情勢が起こされてきたのは、一人の新しい人を生み出すという目標のためです。主が現在の時代に行っているあらゆることは、一人の新しい人の実際的な出現をもたらすことです。今日、新しい人が出現するために、あらゆるものが熟し、用意され、備えられています。私たちは皆、自分がどこにいるのかを見なければなりません。私たちは、終わりの時により、この時は最高の黄金の時です。これは、主の回復のための正しい時です。私たちの視野は広げられなければなりません。エペソ4章12節、それは生徒たちを成就して、その務めの働きへと、キリストの体の建造へと至らせるためであり、13節、ついに私たちすべてはその信仰の位置に、また神の御子を知る全く知識の位置に到達し、 一人の完全に成長した人に到達し、キリストの本丸の身の丈の度量にまで到達するのです。適用。世界情勢は、教会が一人の新しい人に到達するためです。私たちは、このような理解を持って、ビジネスライフやスクールライフを送る必要があります。言い換えると、世界情勢や自分の小さいな世界である会社や学校などの環境は、すべて私たちがキリストを経験して、教会を建造する助けになるのです。私たちが、このような長官的な見方を持ったクリスチャンとなり、実生活において、主と共に力強く前進できますように。米国は2018年5月14日に、正式にイスラエルの米国大使館をテルアビブからエルサレムに移しました。中東は世界情勢の中心であり、その中心はエルサレムです。エルサレムはユダヤ教、キリスト教、イスラエル教の聖地で、国際社会は政治的な中東を恐れて、イスラエルの首都をエルサレムとすることを認めていませんでした。米国のトランプ大統領は、政治的に中東半端になることを拒否し、反対の中でも大胆にエルサレムがイスラエルの首都であると宣言しました。このことは、聖なる地にイスラエルの宮が建造されるための大きな一歩であるということができます。全世界でこのことはトップニュースとして伝えられましたが、日本ではトップニュースとしての扱いを受けていませんでした。日本人は長官的な見方を持つことが苦手なので、地理的に遠いイスラエルのことにあんまり関心がありません。しかし、主の回復の中の私たちは、世界情勢の中心がエルサレムであることを認識し、エルサレムにある教会のために、神の終局の動きである主がエルサレムのオリブ山に戻って来られることのために祈るべきです。私たちは世界情勢の背後にある神聖な動きの観点を持って、一人の新しい人のために地方で教会生活を実行します。アーメン。